Podcasting program. Internet radio.
JF4XM podcast.
JF4XM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1940回、9月30日です。皆さん、万事まして、みっちゃんです。そして、すきちゃんはまだ仕事から帰ってきませんよ。まあ9月最終日なんでね、スキちゃんまともに帰ってこれるかどうか微妙なとこではありますけどもね。お昼の時点ではめちゃくちゃ忙しいというメールをね送ってはきてましたが、はい、あ、お散歩さんこんばんは。なんか消費税の、あのネットショップの消費税の付け替えとかもね、なんかいろいろあるらしいですよ。私はね、うちの会社はそんなにね、いつもと変わらない。年度末かな？年度末じゃないな。月末かな？一応明日半期の棚卸しっていうのは半日かけてあるんですけどもね。まあ、消費税云々は事務所がやることですし、我々は数ほどね、確認しとけばいいんですけども。今7時半 ?7 時20分 ?8 時、9時、10時、11時。あと4時間半で消費税 10% ですよ。皆さん買い忘れはありませんか？まあ 8% が明日 10% になってもいつもと同じような買い物をしてるような気もしなくもないですけどもね。夕方のニュースではなんかスーパーとか生活必需品を買い漁るニュースが流れてましたけどもね。そこまでしなくていいんじゃないのって気はするんですが。お散歩さん、オンラインショップは止めてるところもあるみたい。ああ、あるでしょうね。ちなみに、アマゾンさんだとまだ、今の時点で注文かければ 8% で買えるみたいですからね。アマゾンは注文が確定するのが、9月中であれば、8% ってことだったと思いますけども、この週末は皆さん何か買い物されたでしょうか。私はね、昨日アマゾンでね、お風呂の蓋を買いました。あのくるくるくるって丸めるタイプの風呂蓋使ってるんですけどもね、あのくるくるのこの、どういうんだろう、折り曲げの部分、もう前回買ったのが 4,5 年前だったと思うんですけどね、だいぶボロボロになってきててね、ちぎれかけてるっていうのを見つけたんで Amazon で注文しときました。ちょっと前にね、発送しましたというメールが来てたんで、明日にはもしかしたら届くのかな、予定では2日ってなってたんですけどもね、明日には届くんじゃないかなと。 まあ大したもの買わなかったですね、駆け込みでは。まあ iPhone でかいのを買わなきゃいけないけど、これはどっちにしても今使ってる iPhone11 が11月までは、動かしようがないんでね。 iPhone11 はまあ11月かなというとこですけどもね。はい、台風18号、前回の17号と似たようなコースでどうも日本に近づいてくるみたいですね。ただ若干北寄りな感じですね、17号に比べると今のところの予想は。で、日本海に向けて温帯低気圧に変わった後、東北とか北海道の方へまた突っ込んでいく感じの今のところ予報になってますね。月ちゃんがお出かけするわけでもないのに台風やってくるんですね。島根は2日から3日にかけてぐらいかな、一番近いところを通るみたいですけども、まあ多分そんなに影響は、はい、失礼をしました。今日はなんかツイキャス調子悪いな。さっきも一遍始めようとした時に、さっきは数秒で落ちてましたけどもね。今日二度目。どういうことだ？消費税率が上がる前でツイキャスも忙しいのか？このコインの単価も上がるのかな？あ、上がりますよね。アプリ内課金だから、購入する場合は。なんで、ツイキャス自身はトラブル必要はないような気がしなくもないですけどもね。まあなんか、不具合が発生しているのかなという。しますが、先ほど切れたやつのちょっと名前ほどつけとかな、まずいかな。前編として先ほど切れた部分は保存しておきましょうね。おさんぽさん、消費税対応でトラブってる。多分ツイキャス自身は消費税関係ないと思いますけどもね。はい、ということで、まあ、今週台風がね近づいてきますんで、十分お気をつけくださいね。まあ気をつけようがないっちゃないんでしょうけどもね、被害受けてる、前の台風で被害受けてるとこはね、それでなくても忙しい時期だと思いますね。十分気をつけていただきたいと思いますよ。はい、それでは本編の方へ行ってみましょうかね。はい、まあ、スキちゃん戻ってくれば途中から入ってきてくれると思いますので、というわけで今日一人喋り、一人段取りですので、若干まごつくとこはあると思いますが、ご了承いただきたいと思います。はい、それではまず最初のニュースは、気になるキナーさんの方にあたりです。 Apple iOS13.1.1 と iPadOS13.1.1 をリリースという記事が上がってました。はい、iPhone 用、iPad 用の OS、新しいバージョンが出てますよということですね。両アップデートでは多数のバグの修正と改善が含まれており、変更点の詳細は下記の通りですということで、 まず iPhone、iPad がバックアップから復元できない場合がある問題を修正。これ端末同士を近づけてバックアップが取れるという iOS の機能がありますけども、これどうも不具合が出てたみたいですね。これが修正されてますと。あとバッテリーの消費が通常より早い場合がある問題に対応。あとメールで Yahoo アカウントを追加するときの安定性の改善。iPhone 11、11 Pro、11 Pro Max で Siri へのリクエストの認識に影響を与える場合がある問題を修正。サファリで検索候補をオフにしても有効に戻る場合がある問題の修正、対処。リマインダーで同期が遅延する問題の対処。そして他社製キーボードアプリで発生するセキュリティの問題を修正ということなんで。iOS を 13.1 にしていらっしゃる方は早めに 13.1.1 の方へアップデートしておいた方がいいかもしれませんね。はい、それでは次の記事ですが、こちらはインターネットウォッチさんにあった記事かな。はい、インターネットウォッチにあった記事です。iOS 13.1 ではワイヤレス充電の速度がダウン？海外メディアの検証結果が波紋という記事が上がってました。先日リリースされた iOS 13.1 で iPhone のワイヤレス充電の使用に一部制限が加えられたという噂を海外メディアが伝えていますということで、iPhone のワイヤレス充電 7.5W で、まあ、高速充電が行えるんですけども、どうもですね、この 13.1 以降 Apple Store で販売されている製品だけ 7.5W での充電が可能になっているということらしいんですよね。なので Amazon 以外で売ってる 7.5W 対応のワイヤレス充電器を使っても実際には 5W でしか充電できないようにしてるということらしいんですよ。そんなバカなって感じがするんですけども、iOS 13.1 と iOS 13比較したところ、iOS 13の方は、70%、iOS 13.1 にすると、iOS 13の約 70% にとどまっていると、何らかの制限が加えられたのは明白であるということだそうですね。で、もともと 7.5W での充電は Apple が独自に拡張した規格であり、サードパーティー各社はそれらの仕様を研究して自社の製品に実装した経緯があるということで、まあ、Apple が認めてない規格ってことになるんでしょうね。でもそれを iOS 13側でちゃんと見えるっていうのが不思議ですよね。なんか専用チップかなんかを入れさせてるんでしょうかね、 Apple Store で販売してるものに関しては。なんかそんなことでもしないと制限かけられそうにないですよね。なので、地位で高速充電 iPhone でやろうという方は今後 Apple Store で売られているものを購入しないとできないということのようですね。はい、ということで、まあこれから買う方は多分ちょっとお高くなるんだろうけども、 Apple Store もしくは Apple のオンラインストアで購入する必要があるのかもしれませんね。おさんぼさん、やっと全部の iPad アップデートしたのに。多分 13.1.1 だから 容量そんなにでかくないんじゃないのかな。私、私の iPad mini 5はパブリックベータ入れてる関係なのか、アップデート来てないですね。iPhone もパブリックベータ入れてるのに、iPhone の方には来てましたよ。13.1.1 が。ただダウンロードサイズがもう夜中の間にダウンロードしてしまったみたいで、サイズを見ることができないんですけどもね。私の iPad の方にはアップデート来てないな。どういうことだ？ジミーちゃん、バンジマして、サイレント視聴中。はい、まだお仕事中かな。はい、それでは次の記事ですよと。こちらはアップルウォッチジャーナルさんの方にあった記事ですね。あー、ツイッターにあげるの忘れちゃった。まあいいや、しょうがない。はい、ツイキャスの方には URL 上がりましたけども、ツイッターの方にちょっと上げ損ないました。アプローチジャーナルにあった記事です。アクティビティアプリの新バッジが追加。ムーブゴールの次なる目標は2000回達成という記事が上がってました。iOS 13のアップデートに伴い、Apple Watch と連携するアクティビティアプリのバッジにも新しいバッジが追加されています。追加になったのは、ムーブゴールの達成回数のバッジです。アクティビティアプリで記録できるムーブ、エクササイズ、スタンドの3つのリングのうち、ムーブゴールを達成した日数でもらえるバッジですが、これまでは、100回、365回、500回、1000回の4種類のバッジでしたが、これが新たに1250回、1500回、1750回、2000回が追加されていますということは、そうですね。はい、私も確認しましたが、確かに2000回までのバッジが増えてましたね。初代アプローチから使っていれば約4年半日数にして1500日以上経っているので、まあ今までは1000回までしか対応してなかったと思うんですけども、もし1000回超えている場合は一気に1250と1500ポンポンと2つバッジが増えてるかもしれませんね。私はね、これどっかで途中で一遍 Apple Watch のバージョンアップ失敗して一旦ゼロになってたんでね、800何日になってるはずなんですよね。なのでまだ1000回のバッジももらってない状況なんですけども、はい、初代から使ってましたが、私は途中で一旦切れてるんでね、この2000回はまだまだ先が長そうですね。皆さんすでに1000回ゲットした人はいるんでしょうかね。はい、それでは次の記事は、こちらはどちらの記事かな。愛はありがとうさんかな。はい、そうですね。はい、ありがとうさんにあった記事ですが、これは長すぎてツイッターに上げられない。はい、これもツイキャスのみに URL を上げておきます。愛をありがとうさんにあった記事です。iPadOS 13.1 用 iPad ユーザーガイド公開、 iPad 第7世代にも対応する公式マニュアルという記事が上がってました。以前、ウェブ上で確認できるユーザーガイドっていうのは紹介したと思うんですけども、そちらで紹介したものが、Apple Books で、購入というか、まあ無料ですけどもね、ダウンロードして使えるようになっているそうです。 本文の中に、ブックスのリンクが貼られてるんで、そちらから、ダウンロードして使う、読むことができますよと。この記事自体は iPadOS13.1 用ということなんですけども、Apple Watch 用、iPhone 用、それから iPod Touch 用、全部で4冊。新しい OS に対応したものが、すでにダウンロードできるようになってます。Books アプリの下の方の行くと新しいのがダウンロードできるリンクがね、見つけられると思いますので、マニュアルが必要な方はそちらからダウンロードして、ま、読み込んでみてはいかがでしょうか。まあ、あんまし取説って読まないけどね。でもね、結構いいページ数ですよ。全部でね、何ページぐらいあるのかな。iPhone 用だとね、1163ページ。でか。これ本にしたら相当な厚みになりそうですよね。アップルウォッチ用が457ページ。iPad 用も多分1000ページぐらいあんのかな。iPad 用、いや、996ページ。1000ページちょっと来てますね。まあ、新しい OS の新機能とかを確認するには、やっぱマニュアルあった方がいいのかなって気がしますんでね。よかったらダウンロードしてみてください。すべて無料で、ダウンロードできます。はい、それでは次の記事はこちらは iPhone マニアさんの方にあった記事ですね。URL を入れておきます。iPhone マニアさんにあった記事です。iPhone 11シリーズで新採用、Wi-Fi 6の通信速度はどれだけ速い？比較動画という記事が載ってました。iPhone 11、11 Pro、11 Pro Max が対応する Wi-Fi 6。昔風に言うと IEEE802.11AX ですね。こちらは通信速度と安定性の向上、省電力性の向上、複数端末が同時接続しても通信速度が落ちにくいなどの特徴がありますと。で、この Wi-Fi 6、そして Wi-Fi 5、こちらの通信速度の比較テストの動画が公開されていますということですね。詳しくはリンクの中に動画が貼られてますんで、そちらを見ていただきたいと思いますが、結論からいくと iPhone 11シリーズで約 30% 高速化が図られていますということだそうですね。ちなみにこのテストで使ってWi-Fi ルーターは、Amazon で販売されてたものを使ってるようですね。お値段4万2000円だそうですけども。はい、まあ確かに早くはなってるよということだそうですね。ちなみに iPhone XS Max、こちらが 606.4Mbps。で、iPhone 11、791Mbps。11 Pro、805.4Mbps。11 Pro Max は 808.9Mbps。やっぱりノーマルの11よりも、プロシリーズの方が若干早いみたいですね。 11シリーズは、最大速度 800Mbps を叩き出したということでね、まあ端末だけ Wi-Fi 6になっても Wi-Fi ルーターの方もね Wi-Fi 6対応じゃないと恩恵は受けられないんですけども、ただルーターに 42,000 円はちょっと高いかな。まあ Wi-Fi 6がもうちょっと普及してくるとお値段も下がってきてはくれるのかなっていう気はしますけどもね。はい、あのうすみさんこんばんは。ポイント還元事業に使うカード、使うためのカードの手続きなどをしてて遅れました。はい、もう明日から還元しっかり受けられますね。はい、それでは次の記事は、携帯ウォッチにあった記事ですね。あ、ジミーちゃん温泉オン。お仕事終わったかな。はい、携帯ウォッチにあった記事です。楽天モバイルエリアマップを公開という記事が上がってました。いよいよ明日10月1日に楽天モバイルが無料サポータープログラムを開始します。まずは少数ユーザーでプレサービスという位置づけにはなりますが、ついに第4のキャリアが始動する初日となります。ということでね。1日の開始に先立って楽天モバイルのサイトでは9月26日、エリアマップが公開されましたと。楽天サービスは自社回線とパートナーである KDDI のローミングエリアで提供されますと。公開されたエリアマップでは楽天自社回線のエリアは濃いピンク、 KDDI ローミングエリアでは薄いピンクに塗り分けられており、自社エリアとそれ以外のエリアが分かるようになっていますということで、最初これ全国地図見たんですけどもね、濃いピンクないじゃんと思ったら、狭いですね、自社エリア。拡大しないとわからないというね。とりあえず自社回線は東京23区、愛知県名古屋市、大阪府大阪市、兵庫県神戸市の一部となっていますと。これ au 回線持ってるのと変わんないじゃんって感じですけどもね。はい、まあこの無料サポータープログラム1日から受付が始まりますんでね、7日までだったかな、受付サービス使ってみようという方は申し込んでみてはいかがでしょうか。とりあえず来年の3月いっぱいまでは無料で使えるんでしたよね。ただ人数が少なかったよな、500人だかでしたっけ。うん、これがどれぐらいで他3社に並ぶようなサービスエリアになるのか、まあ 2,3 年はかかんじゃないかなって気がしますけどもね、どうなんでしょう。はい、さんぽさん、そういえばスイカを JRE ポイントへ登録済ませたよ。おお、私もはもうすでに済ませました。ただね、スイカ、うん、イコカの方もね、一応、あれはもう最初から登録されてんのかな？ JR ウエストカードについてきたスマートイコカなんで。うすみさん、よく便にもある、ポイント還元事業の該当がない、今使っているアプリによると悲しい。 あ、大手チェーン店はダメなとこありますよね。実はこの後それ関係のニュースもね用意はしてますけども、お散歩さん本当に名古屋市内だけなんだね。そうなんですよね。ピンポイント針でつついたようなエリアみたいですけどもね。僕楽天モバイルさん NTT ドコモの回線ローミングに使うのかなと思ってたんですけども、どうも KDDI の方が山間部に強いらしいですね。NTT ドコモと比較すると。それでどうも KDDI の回線をローミング相手に選んだようですけどもね。はい、ただこれローミングと自社回線切り替え時に若干のタイムラグが発生することがあるらしいんで、通話中だと切れちゃうことがあるかもというね案内も出てました、はい、それでは次の記事はこちらエンガジェット日本語版にあった記事ですね。普段買い物をするスーパーは独自プリペイドなんだけど、それでの買い物は 2% 還元があるみたい。ああ 2% でも還元があるんですね。ジニちゃん、みったん天帝、今度猿でもわかる各種ポイント活用術の研修会開催をお願いします。そんな人に説明できるような知識ないですはい、それではエンガジェット日本語版にあった記事です。5分でわかるキャッシュレスポイント還元、スイカもクレカも還元という記事が上がってました。はい、明日から、まあ、消費税が 10% に上がるのに伴いまして、キャッシュレスポイント還元事業がスタートしますと。こちら来年6月30日までの期間限定で LINE Pay や PayPay、Suica、各種クレジットカードなどで決済することで 5% または 2% が還元されます。その概要をポイントを絞ってお伝えしますということですね。で、対象はこのマークのある中小店舗ということでね、赤字にですねキャッシュレスでお支払いのお客様に白抜きで 5% 還元または 2% 還元というねステッカーかなが貼られてるんですよね。で、どのお店で対応できるかっていうのを一応経済産業省がアプリ作ってるんですよね。アプリの名前が何だったっけかな、アプリの名前がポイント還元で検索するとまさにこの赤字のステッカーと同じようなねアイコンがついたものが、無料でダウンロードできるようになってます。ただここで表示されるお店がね全てではないらしいんですよ。どうも、まあ、登録は間に合ってないということで今後徐々に増えていくということらしいですね。はい、で、このマークのあるお店では、まあ、5% もしくは 2% 還元されますよと。キャッシュレスで払えばね。このマークがあるのは中小店舗、それから大手チェーン傘下のフランチャイズ店舗。これコンビニとかが対象ですね。およびアマゾンや楽天などの EC モール上で展開する小規模 EC に限られますと。なので大手スーパーなどの大規模店舗での決済は対象外ですよということだそうですよ。還元率は中小店舗が 5%、 大手チェーン傘下のフランチャイズが 2% となっていますと。で、こちらに主要電子マネーの還元一覧ということで表が出てるんですよね。これ多分経済産業省のホームページにも同じものが載ってるのかなという気がしますけども。まあ、この一覧である程度の概要は確認できます。ちなみに交通系カード、交通系 IC カード、キャンペーンの対象となるのはスイカ、パスモ、マナカ、イコカ、ニモカ、スゴカ、ピタパの7種類です。ここに出てこなかった JR 東海のトイカ、JR 北海道のキタカ、福岡市交通局の早川券、これは、対象になりませんのでお気をつけください。キャッシュバックはありませんということですね。で、基本的に交通系 IC カードは、それぞれのホームページ、ウェブサイトで事前登録が必要です。ただし、JR 西日本のイコカのみは、ウェブサイト、もしくは、自動発券機、券売機、こちらでも登録は可能となっているそうですよ。あと、QR コード系のペイサービスですね。LINE Pay、PayPay、折り紙 Pay、この辺も対象となってますが、折り紙 Pay は即時充当されますと。それ以外の PayPay とか LINE Pay は、ポイントで還元されますというとこで、還元される方法も会社によって違うみたいですね。あと月間の上限ポイントっていうのも、それぞれで異なります。あと QR コードは楽天ペイ、メルペイ、au ペイ、 J コインペイ、あ、これみずほ銀行がやってるやつか、 J コインペイ。あとクレジットカード、こちらは事前登録とかは必要ないんですね。先ほどの QR コード決済系も事前登録は特に必要ないと。あ、ただオリコカードはウェブサイトでの登録が必要だそうですね。あとジャックスカード、これもウェブサイトでの登録が必要。まあ、クレジットカード系でも事前登録がいるというものもあるようですんでね、普段使うものに関しては確認をしておいた方がいいかもしれませんね。で、これをですね、もうちょっと詳しく説明したものが、テッククランチさんの方に上がってます。ここではタイトルと URL だけを紹介しておきますんで、皆さんそれぞれこれチェックしてみてください。消費税 10% 還元施策に備えて交通系 IC カードで今やるべきこと、消費税 10% に向けて和音7個、エディ、ID で知っておくべきこと、そして消費税 10% に向けて PayPay や LINE Pay などのコード決済で知っておくべきことということでね、先ほど紹介したものに、もうちょっと詳しい説明がついたものがね、記事として上がってますんで、そちらの URL を貼っておきます。コピーできたかな。 違う言われるんですよね、うん、違う言われる、ちゃんと上がってますね。もう一つこれだ、これをコピーしてツイキャスに貼っつけておくと、ということで、まあほとんどの方はすでに準備完了だとは思いますけどもね。まあウェブでできるものがほとんどですんで、まあもしくは何もしなくていいもの、ぜひしっかりもらえるものは還元していただくといいのかなと。いう感じですね。ジミちゃん、みたんポイントマスターなんでしょ？いや、ポイント貯めるのは好きですけどね。のぶすみさん、セブンイレブンで玉電子の機器を買うしかない。ポイント還元でポイントを貯めるためには悲しい。お散歩さん、あれ？このアプリ見ると、いつものスーパーは 5% 還元になっている。カードと合わせて 7% になるの？どうなのかな？わかんない。まさんぽさん、ココイチも 2% オフだ。お持ち帰りだと軽減税率対応するのかな。お持ち帰りなら 8% ですよね。ココイチも。のぶすみさん、ガソリンスタンドの 2% で貯める。やしさん、こんばんは。のぶすみさん、10% の税込み金額の金額に対してかな、 5% もしくは 2% をかけて出た数字がポイント還元額かな。どうなのかな、多分そうじゃないのかな。税抜き価格でそれの 5% か 2% がキャッシュバックもしくはポイント還元になるんじゃないのかな。 10% 税込み金額に対してじゃないような気がするけどな。ジミちゃん、ささやかですが我が家も昨日増税前駆け込み買い物してきました。テレビが大きくなりました。ああ、LINE に上がってましたね。それでは最後の記事ですが、こちらは、KDDI? au 回線を使いの方限定になるんじゃないかなという感じがしますね。iTunes カードのお得情報です。2019年9月30日から10月4日の期間中、au ウォレットマーケットで App Store & iTunes ギフトカードのポイント 10% オフキャンペーンが実施されています。au ユーザー限定です。さらに、ウォレット決済ポイント最大 1% 還元キャンペーンとの併用で最大 1% のポイント還元が受けられます。ということですね。App Store & iTunes ギフトカードが 10% オフで購入できるそうですよ。au 回線の方は、この機会に購入してみてはいかがでしょうか。はい。 ということで以上本編でした。江口さんこんばんは。とりあえず振り込みとか支払いを終了しました。ああ、8% のうちに。のぶすみさん、YouTube のポイント還元の番組を見ながら視聴中。はい、それでは Twitter にいただいたコメントを紹介しておきましょうかね。1939回をアップロードする前だな、これは。小暮さんからいただいてますね。そうです。ソフトバンクユーザーやめたので、Apple Watch で一番使っている機能が電話だったのですが、iPhone がそばにあればセルラー契約していなくても電話できるので不自由してませんということで、1937回9月25日を聞いていただいてます。ありがとうございます。三大キャリアやめたら Apple Watch のセルラー機能が使えなくなっちゃいますからね。はい、そして丸 M さん、3年前 iPhone 7 Plus に Suica を入れ、最近 Apple Watch に移動させたところ、 iPhone 側のウォレットに Suica が残ったままになってて便利に使ってました。ん ?3 年ほど前 iPhone 7 Plus に Suica を入れ、最近ウォッチに移動させたところ、iPhone 側のウォレットにスイカが残ったままになってて便利に使ってました。それはウォッチでも iPhone でも同じスイカが使えてたってことかな。基本的にスイカは一つの端末に1番号しか対応しないはずだけど、何かバグってたんでしょうかね。でも使えたんならそれはそれでいいと思いますけどね。はい、ありがとうございます。チュリーちゃんが1939回拝聴、私は1年半前に家内の分を含め UQ へ変更、確かに安いと思います。お話の時間帯で不具合は発生していませんということをいただきました。ありがとうございます。ああ、昼休みにスピードが落ちる問題ですかね。やっぱり人が多いとこでしょうね、そういう問題が発生するのは。と思いますけどね。多分島根でも、そんな速度低下、時間帯によって落ちるってことはあんましないのかもしれませんけどね。使ったことがないんでね。なんとも言えませんが。はい、ありがとうございます。ヤシテさんからいただきました。おはようございます。今日のランニング終了、 11.53 キロ、1時間7分14秒、キロ平均5分50秒でした。そろそろ走るのに気持ちよい季節になってきましたということでいただきました。ありがとうございます。場所桑並。そうですね、朝晩はだいぶ涼しくはなってきましたけど、ただ昨日京都はね、日中蒸し暑いですよ、島根。なんでだろう、台風前でかな。はい、ありがとうございます。続いてゆうさん、イオンモバイル1年ぐらい使ってたけど特に問題ないって感じでした。スイカはスイカアプリで確認できるよ。そうですね、ユウさんもイオンモバイル特に速度低下は感じなかったってことですね。はい、ありがとうございます。 続いてイクラムさんが1939回聞いていただいて、 au の Netflix プランに切り替えました。データ無制限で速度低下なし、安定を考えるとキャリア選択もありですね。はい、ありがとうございます。まあ回線の安定分上乗せして払うか、そこを犠牲にしても安くするかっていう選択でしょうね。はい、ありがとうございます。コメントは以上かな。はい、皆さんコメントありがとうございました。ジミーちゃん好きたん遅いの？ね、まだ何の連絡もありません。好きちゃんとこは確か今日が年度末のはずなんでね、忙しいんじゃないかなと思いますよ。消費税の切り替えもあるし、お昼ちょこっとメールし、あ、メールしてないんだ。お昼メールしたけども帰ってこなかったんだな。で、12時40分過ぎぐらいにこれからお昼ご飯ってなんかメール来てましたけどもね。今日は忙しそうですよ、すきちゃんとこ。なので、今日はもしかしたら私一人で終わっちゃうのかなって気がしなくもないですけどね。のぶすみさん、明日は、au Pay とポイント還元事業で、セブンイレブンで買い物すると、あ、買い物する予定、21% のポイントが付与される予定。おー、でかいですね、21%。お散歩さん、地方の方では、格安シムでも問題起きにくいかも。でも、イベント会場や、観光地では影響あるかな。人が集まるとこは多少影響出るかもしれませんね。ジミちゃん、そういえばスイカアプリもウォレット内のスイカも残高減ってない。一旦削除しないとダメ。改札通るときには残高ちゃんと減ってるのかな。どうなんでしょうね。私はそういう状況に陥ったことがないから、わかんないけど、どうやって対処すればいいのか。お散歩さん、うちも今日が年度末。あ、株主総会しなきゃ。井口さん、そういえばポケベルのサービスはもう間もなく終了ですね。自分はほとんど使いませんでしたが、スキちゃんガンは使ってましたか？もう間もなくというか、今日で終わったんですよね。商用サービス。商業サービス。ただシステムとか、システムというか、周波数はそのまままだ残るらしいんで、自治体とかそういうとこで今後活用されるっていう話はちらっと聞きましたけどもね。私もポケベル持ってましたよ。ただね、僕は持ってたのは、まあ、カタカナの文字が表示できるタイプだったかな、最初に持ったのは。最後の方はカードタイプの薄いやつ持ってましたけどね。でもそのうち携帯電話使い出しちゃったんで、ポケベルもやめちゃいましたけどね。お散歩さん、残高減らないなりありがたい。ならありがたいかな。でも残高減ってるんですよ。表示が減っていかないだけで。それは困るよな。ジミちゃん、改札機では通るときに残高出てます。その残高はちゃんと減っていってるんでしょ？だから、 ウォレットとかで見た時の残高表示がおかしいってことですよね。のぶすみさん、UQ いいよね。大手キャリアのクーポン券もらって、iPhone 11を安く購入しました。4ヶ月ぐらい au に残って、ブラックリストに乗る覚悟で、UQ に乗り換えることを考えてます。お散歩さん、ウォッチのスイカは反映がおかしいことがたびたびあるなぁ。もう僕、反映がおかしくなったことはないですね、今んとこ。ちゃんと使った分だけ残高は減っていきますけどね。ジミーちゃん、ポケベル見たことない。うっさぁ。のぶすみさん、ウォッチのポッドキャストアプリ、iPhone のポッドキャストアプリが、動作しているのに止まっ、ん？動作しているのに止まってる。止まってる。ああ、Apple Watchにもそういや、ポッドキャストアプリが追加されたんですよね。私まだそういや、ポッドキャストアプリ立ち上げてみたことないな。どこにあるんだ？アプリ、ポッドキャストは英語表記かな。あ、ポッドキャスト英語表記だったら、これは iPhone のポッドキャストで購読登録をしているポッドキャストが出てくるってことですね。これはストリーミングで落としてくるのかな。購読しているリストが一応出てくるような感じですね。iPhone 上。あ、iPhone 上のポッドキャストの制御もできるんだ。でも、Apple Watch のスピーカーから音が出るわけじゃないですよね、多分。音は、AirPods とかを繋いでやんないと聞けないのかな、Apple Watch では。また後でちょっとテストしてみましょう。ジミーちゃん、本当に見たことないです。周りを持ってる人、周りには持ってる人いなかった。そうなの。お散歩さん、iOS 13になっても相変わらずポッドキャストとミュージックの連携がおかしいまま。うちはあんましそれ気にならないけどな。ポッドキャストだけ聞いてる分には、キューリスト作ってそれの順番にちゃんと再生はしてくれてますけどね。ただたまに、ポッドキャスト iPhone で再生してるのに、Apple Watch の再生中のとこで制御ができないことがあるけど、その時はポッドキャストアプリ一旦落としてもう一度立ち上げ直すと、アプローチの再生中の方で音量とかスタートストップ制御できるようになりますけどね。あの辺がちょっとまだおかしいのかなって気はしますが。 お散歩さん、滋賀はポケベルサービスなかったの？そんなはずないですよね。島根にさえあったんだから。島根でさえ。ケベルはね、良かったですよね。一方通行だから、見ても見ぬふりっていうね。ことができましたけど、携帯はそういうわけにいきませんからね。ただ、携帯電話でサービス始まった頃は、030と040だっけ？同一圏内にいるときは030でつながるけど、そこから外に出たら040でかけ直してくださいってなんか、音声メッセージが流れますよね。流れてましたよね、昔。お散歩さん、iPhone って何？ iPhone？ で、ポッドキャスト聞いてても、コントロールセンターはミュージック表示だったり、車を止めて再生が止まった後、再スタートすると、ミュージックに変わったりする。それは現象起きたことないな。むぐすみさん、 iPhone でポッドキャストアプリ動作させると Apple Watch のポッドキャストを作動し、ウォッチ上でスピード早回し等のコントロールができるけど、途中でウォッチからポッドキャストが制御できなくなる。これが腹立つ。僕はあれだなぁ。iPhone でポッドキャストアプリ立ち上げて再生させた後は、Apple Watch 側はポッドキャストじゃなくって再生中ってやつを起動させますけどね。再生中だと、例えばポッドキャスト聞いてても途中で、YouTube とかニコニコに変えてもそのまま引き続いて操作できるし、あのアプリで、あれはおもれきのアプリで過去回を再生しても、再生中だとその過去回の調整、あの制御もできるから、私は iPhone 側ではポッドキャストアプリは立ち上げないな。ジミーちゃん、ポッドキャストを接続しているカーステやワイヤレスイヤホンで停止操作すると、ミュージックが再生されるの。その時によって違う曲がかかるし。それは Bluetooth 接続ってことかな。だね、ワイヤレス。カーステやワイヤレスフォンで停止操作すると。おすすめさん、何度もポッドキャストを再起動して、ウォッチ上でコントロールするようにしている。腹が立つ。何度もポッドキャストを再起動してウォッチ上でコントロールするようにしている。なんで僕はそういう状況が発生しないんだろう。えのぶすみさん、おもれき聞いてるんだ。主に歴史のことを話す。ポッドキャストではね、1年ぐらい前から聞き出してるんですけども、その昔の過去回 をおもれきのアプリで聞いてますけどね。ジミーちゃん、ヘッドフォンは Bluetooth、 カーステは USB で外部入力。アマーさん、こんばんは。僕、ポッドキャストは、まあ、仕事中は Bluetooth? で、車に乗ったときは、カーステとはつな、まあ、たまにつながることはあるんだけど、基本的には AirPods で iPhone と接続しますけどね。もしくは CarPlay? ライトニングで接続して。ジミーちゃん G が出た。え、5機?家の中に家回ってる?どこでどうも好きちゃん帰ってきそうにないですよ。たまには短めでもいいかな。ちょうど1時間になるんでこの辺で終わっとこうかな。あ、そうそう、ワンボタンさんの土曜日の配信でまたうちがゲストに登壇するって言ってましたね。あんなに連呼しなくていいのに。と思ってました。お散歩さん、そういえばアプローチをアップデートしてから、Siri でタイマー起動した時に腕を下ろすと時計表示に戻ってしまう。Siri でタイマー起動したときに腕を下ろすと時計表示に戻ってしまう。で、タイマー止まっちゃうってこと?タイマーはタイマー後ろで動いてるってことかな。料理中に残り時間を見るのが面倒で困る。あ、月ちゃんから、今こら変える。今こら変える?今から帰るだろうな、はい。とりあえず了解と返事をしておきましたが、料理中に残り時間を見るのが面倒で困る。後ろでは動いてるってことだね。時計表示に戻る。あれってなんか設定で変えられなかったっけ。のぶすみさん、今はウォッチのデジタル時刻表示の上で赤字に白い棒グラフ状のマークが点滅している。押すと雑貨店のポッドキャストがコントロール画面に表示される。赤字に白い棒、あー、ポッドキャストとか再生してるとそれ出ますよね。雑貨店のポッドキャストがコントロール画面、コントロール画面が表示される。あの、再生中が立ち上がるってことかな。ジミちゃん、あれ事前録音されてるみたいです。だからこれからも繰り返し放送されるんじゃないかな。ん?これはどれに対してのコメントだ?お散歩さん、タイマーは動いてるし残り時間はって聞くと表示する。ミニちゃん、好きだ、待ってますジミちゃん、G は口に対峙しました。うわぁ、殺傷したんだ。おすみさん、今はツイキャスに変わった。ツイキャスはコントロールできる。止めたり音量の上げ下げできる。LINE モバイル使ってる人いますか?だって。 て、のぶすみさんが。メシチさん、スキちゃんが来るまでに iPhone の電池が持たないかもな。持たないかな。充電充電。ジニーちゃん、ワンボタンの augm 大阪告知のこと。あー、そうか、あれは録音か。なるほどね。おすみさん頑張って無償打ち好きちゃん来るまで。まあ会社からはそれこそ10分くらいかな。どうだろう、8時35分ぐらいに疲れ切った声をして出てくるかな。もうちょっと時間かかるかな。なんか今ペイペイに障害が出てるらしいですよ。今速報が流れてきましたけど、障害とかいう文章があったけど、これ今速報ですね。スマートフォン決済サービス大手ペイペイでアプリを通じた通信や決済ができないとの情報が相次いでいます。システム障害の可能性。マジか。ペイペイさんやらかしたか？ちなみに、うちでペイペイを立ち上げると、おっと、QR コード読み込みに失敗しました。だ。あ、でも再読み込みしたら読み込んだぞ。どういうことだ。再読み込みすればなんとか今 QR コード最新のものが表示はされましたけどね。どの程度の障害なのかよくわかりませんが。ジニーちゃん、また次の G 発見。ちなみに職場です。あ、家じゃないんだ、まだ。職場で G と格闘中ですね。のすみさん、LINE モバイル、au 回線、だとかな ?400 キロ制限と聞いている。サンパさん、キッチンタイマーとしては複数のタイマーが動かせるアレちゃんが優秀。よしみさん、 YouTube でどの格安 SIM がいいか検討しているけど LINE モバイルが一番良かったんだけど、ドコモと au 回線が遅すぎる。それは通常の状態で遅いってこと？それとも制限がかかった時の速度が遅いってことかな？ジニーちゃんに2匹目も退治したので帰宅します。ツイキャスは聞きながら。いやいやいや、2匹いたってことは思ってるよ。何か事務所に美味しいものがあるんだね、多分。この週末、それこそ augm 用の キーノートのスライドを一生懸命作ってましたけども、それでも、今何 ?19 ページ ?18 ページぐらい作ったかな。1枚に1分ぐらいかければ、20分の時間はこう埋められるんだけど、そのうち、4、5ページが、写真なんでね。ここはパッパッパッパッパッと切り替えてしまわないと、まずいかなっていう気がするんで、もうちょっと、スライド増やさなきゃなって今思ってますけどもね。あ、月ちゃん帰ってきましたよ、皆さん。お待ちかね。はい、月ちゃんお帰りなさーい。
ただいま。
あれ疲れきた声じゃないぞ。
あ、さっきそうやって言うのがちらっと聞こえたけね。絶対元気な声で喋ってやる。疲れとるよ。
お疲れ様、お疲れ様。
すごいね。なんか、人ってすごいなと思った。もう、明日から消費税変わるってこんなになるんだ、みたいな。
やっぱその絡みで忙しかった？
そりゃそうや。
そうだ
よか。まあ、もうお昼ご飯食べるだけの休憩して、うん、もうちょっと、もう、大変。もう、すごい。なんか喋れん、忙しくて喋れんくなってきて、なんか口回らんくなってきて、なんかご注文がご注文になったりとか、もうわけのわからんこと言うとった。
ご注文でっか。
どうで、すいませんね、収録を。いや、今日どんなかなと思ったら、やっぱり帰れんかったですね。
いや、まあ今日は難しいかなと思ってたけどな。それこそ消費税の切り替えがあったり、月末だったり。
まあちょっとしばらく忙しいです。もう今から言うときます。もう。
まあしょうがないわな。娘さん、通常ソフトバンク回線より遅くなる10分の1くらい。
うん、何の話？
ん？いや、娘さん、LINE モバイルに乗り換えようかなって考えてるらしいけど、回線が遅すぎるって。
あ、そうなんだ。
うん、
いや、私もなぁ、払い減らしたいんだけどなぁって思ってます。もうずっと。ずっと。なんか、あの、土曜日に三谷に、うちに遊び気に立ったんですけど、私の生活を見て、ゲだって言った。ゲの状態だから、ゲの状態って言いよったんです。私の生活レベルを。腹が立って。まあ、でもね、否定ができんけ悲しいよなと思って。だから、もっといいところに引っ越そうと思ったら、電話料金減らさんと無理だよなと思って。芸の上ってどうなんですか？
いや、でも僕、中の下って言われるよりも、下の上って言われた方が、まだいいかなと思って。
いや、始まりが下だよ。始まりはまだせめて中だよね。中がいいよね。始まりが下だったら、もうあと聞きたくないもん。何？下って言われたら上だろうが、下だろうが一緒だわ、みたいな。まあでもね、
うん、
まあね、あの、よそのお宅様は、その、やれドラムの洗濯機だとか、静かで水使わんとか言っとるのに、私はベランダで野ざらしの洗濯機使っとったりとか、コンロは二口あるのに一口しか使わんとか、部屋の電気は LED なんかほど遠くて、電気のカバー壊れて、裸でむき出しの蛍光灯が3本ついてるけど、1本ついてなかったりとか、そりゃあげだって言われる。
あ、けいちゃんこんばんは。
こんばんは。
ど、そのパさんツイッターで検索したら確かにトラブってるみたいだな。
ん、何が？
ペイペイがね。
あ、ペイペイ？
うん、どうもシステム障害が起きてんじゃないかって。僕
もしかして
立ち上げたけど、あのバーコードが表示されんで、ただあの再読み込みしたら表示されたから完全に落ちてるわけじゃないみたいだけどね。
もしかして消費税の絡みですか？
わかんない、なんかその絡みかもしれないよな。消費税のあの還元の方の絡み。ペイペイ自体は消費税は関係ないだろうからな。ジミンちゃん、実社員が机の中におやつを隠し持っている。
あ、それだ、ね、そうとも。何が？
ん、 G2 匹退治したって言ったっけ今。
誰んち？あ、誰んちか。
あ、ジミンちゃんとこの職場。うん、
あのそれこそ今まさに帰る直前に話をしていた男子、引き出しの中お菓子でいっぱいだったよ。びっくりした。あのなんか鉛筆立てみたいなところにお菓子がいっぱい差し込んであって、思わず見入ってしもて、で1個ぐらいくれるかって思ったけどくれんで、でその人はあの綺麗な、なんかね、面食いで綺麗な女子社員にしかお菓子をあげない人。
で、好きちゃんもらえなかったの？
もらえん。私もうなんかもらったこと一回もないもん。
ジミーちゃんが好きちゃんお帰り、
ただいま。
娘さん YouTube 見るときは LINE モバイルの au 回線すごく遅くなるけど、中画質で見ることができる。ドコモ回線は遅いけど、格安シムに回線の品質を求めちゃダメですやん。ちみちゃん、そんなこと言えるのは見たんだっけ。娘さん、はぁ、疲れた、お帰りなさい。宮城県のこれなんて読むの、
七北田
とかな。島根に本社がある児童教育の、あれ、月ちゃん Wi-Fi だったかな。月ちゃんに落ちちゃったよ。ジミーちゃん、ゲノと苦情なら。ゲゲゲから始めた漫画買います。そのさん、勇者急増で追いつかなくなってるんだと思う。娘さん、ミニマリストになりたい、余計なもの多すぎる、10万くらいで暮らししたい、所有はしたくない、雑草の草刈りをしないと。江口さん、七北だ。あ、七北田んぼの田は読まないの？七北だってなるかな。宮城の難読地名の一つ。あれ、月ちゃん戻ってこないぞ。どうしたどうした。これはどういう状況でしょうか。月ちゃんが戻ってこない。ジミーちゃん、嫁の実家は七北田川の横。もしかしてこんな七北田って北という字を木と読んで田んぼの田で七北田なのかな。あ、戻ってきたぞ。おかえり。
ごめん、 Wi-Fi が立ち上がってました。
立ち上がってました。
慌てて帰ってあれしたもんで、あれしたもんで、うん、あれしたもんで。
いや、でも Wi-Fi にしてはえらい長いなと思ってたけん、iPhone が シャットダウンしたかと思って。
すいません。なんかちょっとね、なんかね、iOS バージョンアップしてからどうも調子が悪いですよ、iPhone。よくね、画面固まったりとかする。
iOS13.1.1 がリリースされてるんで、そっちに上げときましょう。
上げましたよ。あれ、上げてないっけ
?13.1.1、今朝だよ。リリースされたのは。
あ、じゃあしてないね。
修正がだいぶ含まれてるらしいんで。
そうなんですね。
うん。うん、それを今夜上げときましょう。
お腹すいた。うん。あ、ね、ちょっと一つ言うていい？うん、めっちゃ美味しいネタがあるんよ。
うん。
私が大好き、もしかしたら他にも好きな人がおるかもしれんけど、ロッテのラミーレーズンがあるじゃない。冬、冬季限定のあの美味しいチョコレートが。
うん、
うん。昨日買い物に行ったら、チョコレートじゃなくて、前に一回幻で出会ったことが一回だけあった、ラミーレーズンのチョコレートが、チョコレート、ラミーレーズンのアイスクリームが、売ってました。
買った。
買いましたよ。なんか、期間限定って書いてあって、
うん、
これ逃したらもうなくなるかもしれんって思って5個も買いました。で、今度みっちゃん来るときに1個ぐらい食べさせてあげたいなって思って5個買ったけど、今度みっちゃんと会うまで2週間あるけ、もしかしたらなくなるかもしれんね。
ないな、多分。
なので今度行くたびにちょっとずつ買い足していこうかな。
冷蔵庫ラミーレーズンだらけになるじゃん。
冷凍庫ね、ちっちゃい冷凍庫なのに。
ラミーレーズンのために大きい冷蔵庫を今日中に買えば 8% だぞ。
いや、今日中言うてもだってお店閉まっとるし。
いや、アマゾンなら
今日中、いやいや、もう
オーダーかければ
そのね、このね、下の家にどこに置くん、この狭い下の家に。もうちょっとね、本当にちょっと、うん、もうちょっと良さげなところに引っ越したいな。あ、のぶすみさんはラミレーズン買ったん？チョコだね、チョコの方。
え、チョコの方ってどういうこと？ああ、ラミレーズンのチョコね。はいはいはい。う
ん、あのアイスなかなか出会えんけん、あんまり数がないかもしれん。その、物流が。前にも何年か前に一回見つけて、その時は、なんか一個か二個しか買わんかったんだけど、うん、次もうなかったけ。今回はちょっとまとめて買っときたいんだけどね。
そうか、二週間後まであるかな。
せめて一個だけ、一個かもしくはその一個の半分だけでも、置いとってあげるように頑張るけ。
さあ、あることを祈っておこう。
来週、次の12日の土曜日、食べにいらしてください。その次はもう大阪だっけね。そんなん言ったら当分、あれよ。
食べるあれがないね。
まだでも一個も食べてないけどね。
今夜まず一個なくなるな。
いや、今日は食べない。
僕食べるに一票。
食べない。食べないよ。食べないけんもんがいっぱいあるんで、ご飯。
そうなのね。
よいしょ。
はい、そんなとこで終わっときますやん。
あ、結局さ、運動会と稲刈りなかった話したん？
あ、してない。運動会も稲刈りもなかった。
なのに昨日天気良かったってどういうことみたいな日曜日でした。ね、
以上、ソラウミ IT ニュース1940回9月30日でした。お届けしたのは、
なんか単なる賑やかしで出てきたスキちゃんと、
明日からは10月1日だよ。消費税 10% だよ。の3つあるんです
。明日からは10月1日じゃなくて明日はだよ。明日から言って10月だよ。
そうだね。それではまた明日。三四。
だだものだんだん。だだんだんだん。いやー、生活変わるかな、ガラッと。
あんまり変わんないような気がするけどな。
10%。
10% でも買うものは買うわけだからな。
そうですよね。
Army ID News.